恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。最初に変なものを出しますが、ここに、電球があります。この電球は村上そこらにある電球とはちょっと違ってまして、非常にプライドの高い電球なんですね。とても独立心が強くて、それでこの電球はこう言うんです。私は北陸電力から電気を流してもらえ、それで光るなんていうことは、そんな恥ずかしいことはしない。それは弱い電球のすることだ。私は自分の力で光ってみせるとですね、こう言うんです。そしてこれ一生懸命、となるんですけど、何の種も仕掛けもありませんので、これ光らないんです。もしこの電球が自分で光ろうといくら頑張っても無理でして、そしてそうすると電球としての役目を果たすことができないわけです。私たち人間も実は同じなんですね。どんなに踏ん張ってみても、神様に喜んでいただけるように光り輝くことはできないのです。しかし自分で踏ん張って頑張って輝こうとするのをやめて、私を輝かしてくださる北陸電力ではなくして、神様を信じて仰ぐとき、なんと何の行いもないものが、不敬虔なものが、神様によって罪なし義なりと認められて驚くほどの幸いを経験させられるのです。昔も今も人は皆幸いを求めて生きています。今日集められた皆さんも、みんな心の中で幸いを得たいと願っているはずです。へそ曲がりがいて、いや私は不幸になりたい、不幸になりたい、どうしたら不幸になるかを探しているんですという人はいないと思うのです。パウロがこの手紙を書いた時代も人々は、幸い幸福とは一体何だろう、何が本当の幸いなのだろうかと人々は考え追い求めている時代でした。それだけ当時も人々は不安と恐れと不幸な状況の中にいたからです。まあ日本人も、私は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もない、なんと幸せなものだろうという時代がどうやら過ぎて、黙示録の三章に出てくるように、次第に自分が惨めで、哀れで、貧しくて、裸なものであるということに薄々気づき始めています。そして、本物の豊かさ、本物の幸せは何かと考え求め始めているのではないでしょうか。パウロは、束の間の幸い、長続きしない、メッキがすぐに剥がれてしまうようなものではない、本物のいつまでも続く幸せ。それはどんなに私たちが逆立ちをしても自分の中からは出てこない、ただ神様によって信仰によって与えられる、その幸い。外面的なものではない、内面的なものとして神様から与えられる幸いについて教えるのです。先週見たところです。6節から。ダビデもまた、行いとは別の道で、神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され、罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。そして今日の箇所でも9節。それでは、この幸いは、と書き始めるのです。この幸い、それは信仰によって与えられるものなのだということを今日の箇所でも強調するのです。先週の礼拝の前の教会学校の一般クラス、そこでみんなで作業をしました。 それはどういう作業かというと、信仰によって神様に義と認められる、信仰だけによって救われるというけれども、その救われるということの中身は一体どういうことなんだろう、どういう豊かさなんだろうということを御言葉の中から数えたのです。その時12の御言葉の中から私たちが信仰によって与えられる救いの内容を数え上げていました。第1番目にそのアウトラインの4番のところに書いてあることですが、第1番目に永遠の命、第2番目に新しい命、新しく生まれ変わるということ、第3番目に贖い、すなわち罪の許し、第4番目に御霊なる神様、聖霊がうちに住んでくださるということ、第5番目に罪から、この世から自由に解放される、第6番目に義と認められる義人、第7番目に神の子とされる、第8番目に神様の相続人とされる、第9番目に神との平和、和解を得ている、第10番目にキリストに結びつけられた、キリストにあるものとされた、11番目に天に国籍を持つものとされた、第12番目に神の民、神の家族、聖徒とされた。これは救いと言われることの中のその内容を、その一部だけを拾い上げたものです。しかしこの12の救いの中身を一つ一つじっくり味わうだけで、私たちは本当に深い喜び、励まし、慰め、希望を味わうことができるのです。ただ信じるだけで、こういったものがいつか与えられるのではなくして、すでに与えられている幸いの数々なのです。クリスチャン生活というのはこの幸い、喜びを根底に、土台に持って生きる生き方のことです。たとえそれが、その状態がどんなに貧しくても、名もなく人々から忘れられているようなものであっても、たとえ一人ぼっちであっても、たとえ病の中にいても、失業して今日食べるものにも事欠いている状況にあっても、裏切られ誤解されていても、どんな苦しみの中にあっても、たとえその人が死の床にあっても、失われることのない、消えることのない幸せを根底に持って生きる、それがクリスチャン生活というものです。そして私たちはこの幸いが、行いとは別の道で信仰のみによって与えられるということを、クリスチャンであれば耳にタコができるぐらい聞いて知ってるわけです。当然のことのように私たちはそのことを捉えています。しかし実はこの救いが、この義と認められることが信仰によって与えられるのだというこの教えは、パウロにとっては激しい信仰の戦いの後についに勝ち得た、守り得た福音の真髄なのです。キリスト教っていうのは最初ユダヤ教の中からこう芽生えてきました。私たちの信仰をずっと遡っていくと、まずユダヤ教というものがあるわけです。そしてユダヤ教は旧約聖書を聖典として、そして神は私たちユダヤ人を選んでくださった、私たちユダヤ人を選んで神の民とし、そして神はユダヤ人との間に契約を結んで、そしていつの日か契約の通りに、約束の通りに救い主メシアを送って救ってくださると信じていたわけです。そしてユダヤ教徒たちは、ユダヤ人たちは、神が救ってくださるのはユダヤ人だけなのだと考えていたのです。なぜなら神はユダヤ人と契約を結んでくださったから。そしてユダヤ人である神様との契約のうちにあるということの印として、ユダヤ人たちは割礼ということを重んじていたのです。ですからもしも外国人であっても、その同じ神からの救いを受けたいならば、まず手続きが必要なんです。どういう手続きですか？割礼を受けてユダヤ人になられればならなかったんです。加入の儀式、ユダヤ人への加入の儀式としての割礼、割礼っていうのは、ユダヤ人の男子であれば生後8日目に、男性性器のこの先の包皮って言いますか、その皮をですね、こう切り取ってしまうというですね、儀式です。 女性はどうなのかってそれは聖書は書かないんですけども、初代教会の時代、最初の国際的な教会、すなわちユダヤ人と外国人、異邦人とが混ざり合った教会、それはアンテオケ教会でした。このアンテオケ教会にはユダヤ人クリスチャンだけではなくして、大勢の外国人がイエス・キリストを信じて救われ、クリスチャンとなって教会員となっていました。ところがこのアンテオケ教会にエルサレム教会から数人のクリスチャンたちが派遣されてやってきたのです。そして使徒の働きの15章の1節の御言葉、そこに書き出しておきましたが、15章の1節でこうあります。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。そういうふうに教え始めていたとありますが、間違いで教えていた。そうなんです。私は救われています。クリスチャンですと、胸を張っていた外国人クリスチャンたちにエルサレム教会の代表者が、いいえ、ダメです。あなた方、手続き踏んでません。大切な手続き、すなわち、割礼を受けないまんまでクリスチャン救いを受けたなんて、それは間違いです。どうぞ、まずは、割礼を受けてください。受けなければいけません。そうすると、このアンテオケ教会の指導者であったバルナバとパウロは、その教えを許せなかったのです。2節。そして、パウロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバとその仲間のうち幾人かが、この問題について人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。アンテオケ教会で激しい対立と論争が生じたというんです。皆さん、教会というところは論争しないところでしょうか？対立のないところでしょうか？いいえ。教会は真理のためには激しく対立し論争すべきところです。曖昧にして真理を薄めて妥協して表面的な平和でなあなあでやるところではありません。ある有名な先生が論争しないで愛し合おうという本を書かれました。私はとんでもない本だと思います。教会が論争をやめて表面的に愛し合おうとするならば、教会はもはや教会でなくなるのです。なぜなら、教会は真理の柱と言われているからです。真理をもし曲げてしまうならば、薄めてしまうならば、もはや教会は教会でありえないのです。ですから、初代教会では激しい対立と論争をやったのです。堂々とやったのです。しかし、彼らはそこで憎み合うわけではありません。真理のための対立と論争ですから、心の中ではしっかり兄弟姉妹としての握手をした中で、許し合いの中で、しかし真理のために対立し論争するのです。もしも、ここで妥協していたら、使徒の働きの15章のあの場面で、もしもパウロとバルナバが妥協していたら、キリスト教は歴史の中から消えていたに違いないのです。ユダヤ教の一派として、細々と残ったかもしれませんけど、もうキリスト教はありえなかったでしょう。この大問題を議論するための最初の教会会議がエルサレムで開かれました。エルサレムでも激しい論争が繰り広げられます。そしてその結論はどうしたか。では、もう議論もだいぶ出尽くしましたので、多数決でやりましょうって多数決でやりませんでした。結論は人間たちが多数決で決めたのではなくて、神はどのように導いておられるのか、神様がなしておられるのはどういうことなのか、ペテロが立ち上がって、そのように神のお働きに焦点を合わせて証しをしたのです。その時、それまでお互いに自分の主張をぶつけ合っていた人たちは黙って、神がなしておられることは何か、という、このペテロの証に全会衆は沈黙したのです。その沈黙の中で続けてパウロとバルナバが立ち上がって、彼らを通して神がなしてくださっておられること、神がいかなることをされているかというその証証言に 大衆は耳を傾け、そして答えを出したのです。そうなんですね。私はどう考える。私はどう感じる。私はどう思うか。私はこう確信する。私はこう教えられてきた。あの人はこう言っている。この人はこう考えている。もしもそれを出し合い、出し続けるならば、この論争、対立はますます続き、またしこりを残してしまいます。しかし、教会っていうところは、神様はどう導いておられるのか、そこに共に焦点を合わせて、神様の導きはどうなのか、ということに、私たちは沈黙し、耳を傾け、そこで初めて心を合わせることができるのです。私たちの教会も常に、そういう姿勢を貫こうとする教会であらねばならないのです。こうしてパウロは、人が救われるのは行いによらない。割礼のあるなしによらず、ただ信仰によってだけであるというこの福音を守り通すことができたのです。パウロはローマ書の4章の9節以降で、この真理をさらに旧約聖書を引いて明らかにするのです。アブラハムが信仰によって義と認められたのはいつか、割礼を受けてからのことか、それともそれ以前か。そうではない。アブラハムはまだ割礼を受けていないとき、旧約聖書の創世記で見れば第15章において、このローマ書の4章の3節で引用された御言葉が出てくるのです。それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされた。アブラハムが神を信じて義とみなされたのは創世記の第15章です。そして、パウロは言うのです。アブラハムが割礼を命じられたのは、それからさらに14年経過して、創世記の第17章でのことなのです。割礼は、信仰によって義と認められたことの証印、印として、ハンコのような、もうすでに救われました、確かなものですという証印、印として、後で受けたのです。救われたので、義と認められたので、その印として後で割礼がなされたのです。この順序が大切です。聖書は今日の私たちに、割礼を要求します。ユダヤ教徒たちは、ユダヤ人たちは今でも生後8日目に割礼を受けるんです。しかし、聖書は私たちにバプテスマ、洗礼を命じています。イエス・キリストを信じて弟子となる者は、バプテスマを受けなさいとですね、命じています。しかし、このバプテスマ、洗礼は救いのためのものではないことをぜひ覚えてください。イエス・キリストを信じるだけで救われるのです。義と認められるのです。そしてバプテスマはイエス・キリストを信じて義と認められた、救われた、その印として神と人との前に公に、私はイエス・キリストを信じて救われました、新しく生まれ変わりました、神の子供とされていますということを公にする式なのです。この順序を間違えると、その結果は天地のさほどにもなってしまいます。もし私たちが行いによって良い行いを積み重ねて神に喜ばれ、善行、努力、修行によって救われようとすれば、救いは永遠にあなたにやってきません。あなたがなし得る最高の良い行いでさえも、神様の前には汚れた衣のようだとあるからです。しかし、こんな不敬虔な、神を無視して生きているようなものを、しかし神は愛して、こんなもののために御子イエス・キリストをこの世に送り、私たち一切の罪を全部十字架の上で背負って、身代わりに呪われ、捨てられ、死んでくださり、償ってくださった。このお方を信じるだけで、これほどまでに私たちを愛し、許そうとしてくださる神様を、ただ信じるだけで、神は救ってくださる。私はこのままで救われ、許され、神の子とされ、天に国籍を持ち永遠の命が与えられた。なんていう喜び、なんていう感謝、感動でしょうか。そしてこの喜び、感謝が動機となって、こんな私を救ってくださった神様に従って生きていこう。 神様は救ってくださったので、神様の御心に従って神様を喜ばせる行いを、良い行いをしていこう。これが順序です。良い行いをして神様に救われようではなくして、ただ救われたので良い行いをして神様に従っていこう。アブラハムも信仰によって義と認められたので、その後神に従って生き、働いたのです。良いことをして救われようと皆さんするなら、私たちはただ絶望するだけ、辛いだけ、疲れるだけです。しかし信仰によって救われたのだ。その救われた喜びを私たちが持って、良い行いをし、救われたので神に従って生きていこうとするとき、そこに道が開かれて、かれてくるのです。12節。ここに、こうあります。また、割礼のある者の父となるためです。すなわち、割礼を受けているだけでなく、私たちの父、アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためです。アブラハムは、私たちにとって、信仰の足跡を残してくれた。私たちはこのアブラハムが残してくれた信仰の足跡をたどって従って歩むものとされたのです。いや、私はアブラハムの足跡をたどるの嫌です。別の足跡、別の道を行きます。いいえ、あなた独自の道っていうのはないのです。不思議なことですけど、関東地方が2週連続大雪に見舞われて、特に木曜日に雪が降るって言うんで、今週の木曜日も雪じゃないかなんてですね、言われていますけども、何か表日本と裏日本がひっくり返ったような、少々裏日本にいるものは、少しは、わかるかとですね、テレビなんかでツルッツルッと滑ってるのを見ると、なんてですね、笑っちゃいけないんですけども、何か愉快な気がするんですけど、さすがに、先々週の木曜日の雪の時にはツルツル滑ってた東京の人たちが、一週間経って二回目でしたので学習したそうですね。雪に備える学習をしたみたいで、どうなったか。ニュースを見ていて、吹き出してしまったんですけども、東京の人たちも学習しました。と言って、画面に出てきたのはですね、道路を歩く人たちが一列になって歩いてるんです。ずらーとただ一列になって歩いてるんです。すなわち、前の人の歩いた足跡をたどって歩くということを学習しましたというんですね。本当に、吹き出してしまう姿だったんですけど。東京は雪。北陸は皆さん、もう春が来てるんですよ。一昨日、春の贈り物が私のところに届けられました。もう吹きの塔が出てるんですって。そしてプレゼントとしてその初物が我が家に来たんですけど、まあ何とも何か嬉しい気持ちがするんですけど、私たちも皆独自の歩き方ではなくて、アブラハムの信仰の足跡に従って歩むものとされたのです。ある先生はこの信仰の足跡に従っての足跡に従ってという言葉はちょうど軍隊の行進の姿のようだと言います。あまり私たちは軍隊の行進というのを見ることがありませんけれども、軍隊が行進をするとき、この足並みを揃えるわけです。それを、揃えるためには歩調が同じで、歩幅が同じでなくてはならないわけです。よちよち歩きのものや、大股歩きがあっては、歩調が合わない、足並みが揃わないわけです。実は私と家内、以前は二人で外出すると私が大股でせかせかして歩くもんですから、家内を置いてきぼりにしてさっさっさっさと私が先を歩いて、後ろの方でですね、家内がふてくされているようなことがよくあったんですけど、ついに逆転の日が来ました。二人で外出をしますと、私の方がすぐにこう、胸が苦しくなって、前の方、家内がさっさっさと歩いていくんで、母ちゃん待って、ついていけないよ、とですね、情けない限りなんですが、本当にですね、 私たちは信仰においては、皆、アブラハムの信仰の足跡をたどるもの、16節の後半を見るとあるように、アブラハムの信仰に習う人々と私たちはされているのです。さあ、アブラハムの信仰とはどういうものだったでしょうか。もう一回、アブラハムがその信仰の第一歩を踏み出した場面を振り返ってみましょう。創世記の15章です。神様の言葉がアブラハムに臨みました。アブラハムよ、この場合はまだアブラムですが、アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。しかしアブラハムは、神様からそんな約束の言葉をいただいても、少しも信仰が働きませんでした。なぜなら天幕の中で、アブラハムは現実ばかり見ていたからです。天幕の中で、現実ばかり見ていると、そこに見えるのは年老いた自分です。そして横にいる梅干しばあちゃんになったサラです。昔は美人だったサラです。子供のできない体です。私たちも、どれだけ聖書を読み、説教を聞いても、現実ばかり見ていたのでは、信仰は空回りするばかりなんです。私たちの天幕の中にこもっていては、信仰は働きようがないのです。私たちの現代生活というのは、信仰が働く余地が本当にないような、そういう実は時代に私たちは生かされています。すなわち、人工的なものにあまりにも囲まれているんです。見えるものはすべて人間的なもの、人間の手が作り上げたものがもう周りを取り囲んでいますので、文明の利器に囲まれ、人間の作り出したコンピューター、これが一番信仰を働かさなくするんですが、テレビ、車、都会、デパート、こうした人工的なものばかり私たちが見ていると、主の偉大さを見失い、信仰は空回りするのです。ああ、人間の作ったものはなんと便利な、なんと素晴らしいものかというものに圧倒されていると、神様の偉大さがだんだんだんだん見えなくなってくる。神様は、天幕の中で信仰は働かなくなっているアブラハムに向かって、天幕から出なさいと言いました。天幕から連れ出したのです。私たちも、現実ばかり見ているその天幕から連れ出される必要があります。そして神様はアブラハムに言うのです。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。神様はアブラハムに二つのことをさせたのです。天を見なさい。天幕の中から出て神の御手が作り上げた、神の指先でちょちょいのちょいと作り上げた、しかしその大宇宙を見なさい。私たちの生活の中に、この頭では理解してるんですけど、この実感するということが本当に少ない。神様は、それを実感させようとさせるのです。そしてその後でこう言いましたね。星を数えよう。先週も触れたように、この砂漠地帯で、夜空の星を数えるなんていうのは、これはできないそうなんです。アブラハムは言われたからですね、数えようとしたでしょう。しかし、星の数を数えようとすればするほど、この大宇宙の大きさと、そしてその中にいる自分の小ささが気づくかされるのです。数えられない。なんと自分はこの大宇宙の中で小さい、無力な、愚かな、なきに等しいような存在であるかを実感させられるのです。この二つの実感。神の偉大な創造の見ての実感と、自分のなんと小さく愚かで無力なものであるかの実感。この二つの実感が信仰が働く動機になるわけです。アブラハムの信仰のスタートとなったので、その後で、アブラハムは主を信じたと来るわけです。すなわち自分自身に全く絶望し、神の偉大さ、真実さ、豊かさに、この絶望的な小さな愚かな汚れたどうしようもない自分をただ任せること。そこに信仰は成立するのです。今週、私たちもぜひ、 私たちの現実という天幕から外へ連れ出されるものでありたいと思うのです。具体的にやってもいいかもしれませんね。なかなか冬の星座を見る機会がないかもしれませんけど、外に出ていつも見ているものから目をそらして、一回大自然、まあ寒いですから山に登るの難しいかもしれませんけど、自然の偉大さ、自然の素晴らしさ、美しさ、精密さに圧倒される時間、そしてそれを作られた神様に圧倒されながら、自分の小ささ、愚かさを実感させられる、そういう時間をぜひ日々にとっていきたいと思うのです。日本語のこの信仰という言葉はとても素敵な言葉だと思いませんか？信じて仰ぐと書くのです。信じて仰ぐのです。私たちはしばしば信じているって言いながら仰がないで中を覗き込んでしまうのです。仰がないで現実ばかり見てダメだとしぼんでしまうのです。信仰とは信じて仰ぐことなのです。自分の無力さから目を離して全能の神に目を向けることなのです。今週、そこから来る驚くべき救いと力と喜び、自らの力では決して光ることのできない電球であることを今日覚えて、電源なる主に目を向けましょう。お祈りします。ご愛の天のお父様、信仰の足跡に従う者、今日私たちにアブラハムが信仰の父として残してくれた足跡を見ることができありがとうございます。4000年も昔にアブラハムが私たちに残してくれたその足跡が、しかしそれだけが救いの足跡であることをありがとうございます。信仰によって義と認められた、どうぞこの単純な、しかしなんと嬉しいこの福音に、私たちが日々生き、その福音を喜び楽しむことができるように、信じて既に与えられている恵みの数々、救いの豊かさに、私たちが日々圧倒されながら、まさに小躍りするような喜びの中から、神様、こんなにも愛してくださったので、こんなにも恵んでくださるので、私もあなたを愛します。私もあなたに従います。私もあなたの御心を行いたいですと、救われたので、良い行いをすることができますように、導いてください。お一人お一人に、この救いの喜びを体験させてくださるように、主がそのために備えてくださった救いを受け取れ、受け取る方がさらに起こされますように、また私たちがその救われた者としての喜びを持ち運ぶことができますように、主どうぞ私たちを、今週天幕の外に連れ出してくださるように心からお願いをいたします。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスはwww.japanese.livinginjesus.org です。